はい、
堂本の浩一です。
今週は私堂本浩一が担当させていただきます。30分間よろしくお願いいたします。今私はですね、そうですね、略してミカドコンという言い方をするようになりましたけども、帝劇のね、なんとかヒストリーカミングちょっとタイトルが長くてあれなんですけども、ミュージカルのね、本当に素晴らしい方々が集まって、やる、コンサート、まあ、それの稽古場から、ちょっと録音させていただいております。はい、もう「あの歌歌うんですか?」とか「っていう「しか言ってんけど、いやまあでもそれの連続で、なんか恐れ多いなという気持ちがね結構大きいんですけども、どうなるやらという感じでね、はい、頑張らせていただきます。そんな中、まあ先々週は、ドームでの、堂本のねコンサートやらせていただきました。はい、まあドームのコンサートは東京と大阪で、無事終了いたしまして、はい、もう本当に平日にかかわらず多くの方に、お越しいただきまして、初めていらっしゃる方も多かったようですね。本当にありがたいなと、思っております。まあいろいろねコンサート、そのコンサートをやるにあたっても、本当にまあこれも多くの方のご協力があってなんとか開催できたというようなね、感じでございますね。まあ今までお世話になっている方々はもちろんのこと、まあ新たにねご協力くださった方もいらっしゃいますし、はい、まあそんな中東京フィルハーモニー交響楽団の皆様にも、演奏していただいて、いつものね、バンマスの吉田健さん、堂島康平さんはじめね、いつもの顔ぶれ、バンドの皆さんの支え、そういったものもありながら歌わせていただくことがね、できました。まあこれはなぜ自分が東京フィルハーモニーの皆さんにお越しいただいたかという、実はね盛大な理由もあったりもするんですが、はい、まあなんて言うんですかね、まあ皆さんもご存知の通り、堂本の活動としては、スタートエンターテインメントさんとのね契約も満了したということもあって、今後はまあ2人の会社と、いう形でねやっていくという形になりましたけども、まあそれによってねいろいろ音楽的な部分だとかいろんなことも出てくるんですね。例えばですけど、今までのカラオケ音源はもう使えないんですね。まあそういった意味では、じゃあ逆に豪華にしてしまえっていう、もう逆発想ですね。はい、そういった意味もありまして、東フィルさんにお願いをしたという部分もあったりもします。はい、まあまあ皆さんにはね、なんだろう、今までの楽曲っていうのはこうバンドとかそういったところだと全く問題なかったりもするんですけど、じゃあ今後テレビとかではどうするのかっていうね、テレビはバンド嫌がられる場合も、嫌がられるという言い方違いますね、時間の制約の中で、カラオケ音源でやってほしいって言われたりすることもありますし、そういった意味では、いやそれカラオケもうないんですけどみたいなところになったりするので、今後その辺もまあでも本当に我々の楽曲というのは我々とファンの皆さんとでねこう育ててきた 素敵な楽曲がたくさんあると思いますので、その辺はまあ皆さんには心配かけぬよう今後もね歌っていけるように、していけたらなというふうには思っております。はい、というわけでまあ7月21日で、2人の音楽活動としてはデビュー、満29年ということで、30周年に向かっていく、なんか30周年イヤーみたいな言い方がね、まあ、これもなんかややこしいですけどね、30イヤーイヤーみたいな感じになってます。でもこういう言い方しますからね、最近ね、30周年イヤーに突入したということで、まあそういった意味でも、まあ2027年来年に向かってまた、なんかこういい形というものを皆さんに、作っていって、共に、過ごせる時間や素敵な、そうですね、新たな1ページを共にね描いていけたらいいなというふうに思っております。はい、というわけで堂本のどんな思いを始めます。一曲です。堂本でまたねです。どうぞ。何でも恋あの普通旅人。はい、ラジオネーム萌えまろさん。久しぶりに母と東京ドームコンサートに参加できました。まさか大好きだったロケットマンがまた聴けるなんてと嬉しくてドームの天井から突き抜けそうでした。それ中でもイントロを聴くだけで幼い頃母に手を引かれてドームに来た思い出が蘇るようでした。初コンサートが5歳だった私は今では32歳になり、変わらず母と二人で参加できていることが本当に幸せなことだと思います。また会いに行きます。ねえ、そうですよね。ガラスの少年でデビューした時に生まれた方がもう立派な大人になっているということですもんね。だから記憶がないけど、その我々が10代だった頃のコンサートに足を運んでくださった方々もいらっしゃるでしょうし、そういった意味ではね、なんか生まれた時からその音楽が身に染みついてるっていう方ももちろんねいらっしゃるかと、思います。まあそれを考えると本当に改めてすごいことだなと、はい、思いますけども、まあ 本当に、そうですね、コンサートをやって、さっきオープニングでも話しましたけども、とてもとても、暖かい空間というかね、まあ、ちょっともう今お聞きの皆さんもちょっと感づいてるかと思いますが、ちょっと声がですね、もう、ちょっと使いすぎですね。使いすぎでございます。はい。なかなか大変でございましたけども。まあ、今回のコンサート、曲数もちょっと多かったですね。まあでも、やっぱりそれだけ、うん、素晴らしい楽曲が多いなぁと思いながら、そして、さっきも言ったように、トーフィルさんの演奏も本当に素敵で、いや、もう、なんでしょうね。とっても柔らかいんだけど、とっても力強くて、だけど本当に一つ一つの音楽、音が、なんでしょうね。粒立っているんだけど、粒立っているんだけど、とってもこう、ミックスされて、マイルドになって、もう本当になんかそんな、やはり素晴らしい演奏の中、あの演奏の中で歌わせていただけたっていうのはね、本当に素晴らしかったなと思います。まあそんな中、ラジオネームカーメリアさんもおっしゃってますね。東京ドーム公演お疲れ様でした。私も初日に行かせていただきましたが、東京フィルハーモニーの皆さんの演奏が素晴らしくて、これだけでも見に来る価値のあるものでした。優雅で壮大なアレンジで、ぜひともこのバージョンを収録した CD が欲しいと思った次第です。お二人のトーク漫才にも、にやきがかかっており、漫才はしてませんよ。とても楽しめたライブでした。東京フィルハーモニーの皆さんとのコラボの感想、エピソードなどがあれば教えてください。東フィルの皆さんの歴史は100年以上のね、歴史があるということでございますけども、ドームで、ポップスの、アーティストとこうコラボしたのは初めてだという、初めてだったことだったみたいですね。はい。いやもう本当にもう恐れ多いでございますね。まあ自分としてはもう歌わなきゃいけない側なので、イヤーモニターの中でねその音を聞いてるわけですけども、イヤーモニターの中の音って自分が聞いてる音っていうのはお客様が聞いてる音とはもちろん全然違うんですよ。歌いやすいようになんていうんですかね、歌にとって不必要、歌う人にとって不必要っていう言い方はちょっと語弊がありますけど、そうやって音のバランスを自分なりの耳の中にしてるんですよね。だからそういった意味では、もちろん客席側で聞いてる方が全ての音がこうミックスされて、素晴らしいと思うんですけど、客席で自分も聞きたかったですね、正直言ってね。はい。まあでも歌わなきゃいけない側だったので。まあそれこそソリチュードっていう曲なんかもね、自分で作った曲だったりもしますし、まあまたねとかもそうですけど、それをね、こうオーケストレーションでトーフィルさんに自分が作った曲を演奏してもらえる。で、しかもその中で歌えるっていうのはこんな贅沢なことないですよね。はい。本当に素晴らしい経験をさせていただきました。まあ自分の、まあ演出意図としては、今回のコンサートっていうのは、なんていうんですかね。まあ夏だったので、まあ我々の楽曲冬が多いんですよね。まあ冬にずっと活動してきたっていうのもありまして、冬の楽曲多いんで、まあでも夏の曲もあるんですけど、でもそのね、冬の楽曲が素敵な曲もたくさんあるから、でも聴いてる方としては、いや、外暑いし、みたいなさ、感じになるじゃないですか。会場もそれなりに暑いし、みたいな。そんな中、冬の曲聴かされてもな、みたいな、ちょっとなり得るじゃないですか。だからそういった意味では、もう夏とか冬とか関係なく、こう、何かこう、ね、やっぱり日本は、フォーシーズンがちゃんとある、四季がとても美しい、国でもあると思いますので、その楽曲をね、楽曲からフォーシーズンをこう巡っていく。そんなフォーシーズンをこうずっと毎年巡っていって、 長らく応援してくださっている皆様とも、ずっと季節を共に巡り歩いてきたよね、というような感覚になっていただければなと思ってね、演出としてそれが伝わればいいなと思って、まあ、映像にしてもそうですし、楽曲の並びなんかもそうですけどね、そうやって演出させていただきました。はい、ラジオネームきっきょうさん、どうもとコンサートお疲れ様でした。ツアータイトル Stay with me の通り、コンサートでは心も体も同じ時間を一緒に過ごせたような気がしてとても幸せでした。以前ラジオでジェットコースターロマンスで笛を吹いてみようというお話をされていて、実際にコンサートで聞くことができてとても嬉しかったです。笛をセリフで吹こうと決定されたのはいつ頃だったのでしょうか。またマイ笛を用意してもいいかもとお話されていましたが、その後どうなったのかもぜひ教えていただけたらし、マイ笛を用意していいかもなんて言いましたっけ。ちょっと全く記憶にはございませんけども、まあこれはフォーユーがね、歌番組でジェットコースターロマンスを歌ってくれた時に、フォーユーが無茶ぶりで司会の相葉ちゃんにね、笛を吹かせてたんですよね。ピッピッピッピッピッで、相葉ちゃんがピッピッピッピッピッピッってちょっとピ多かったんですよね。それがね、すごく良くて、生放送ならではでしたし、相葉ちゃんもこう一生懸命ね、後輩の無茶ぶりに応えてくれようとしてる感じがとっても良くて、まあ、いやー、自分たちじゃなくて、自分たちの持ち歌を、後輩たちがこうやって楽しげにね、やってくれてるっていうのを、自分も見まして。じゃあこれ自分で、じゃあ今まで自分でピッピッピッって吹いたことないし、じゃあ今度は自分で吹く番ちゃうかなと思って、それを見て思いついた次第でもございますね。はい。まああれね、まあ人によってピッピッピッピッピッピーなのか、ピッピッピッピッピーなのか、ピッピッピッピッピーなのか、ピッピッピッピッピーなのか、ピーピーピーピーピー、そこがちょっと普天音符になってる人もたまにいるからね。聞こえ方違うのかもしれんけど、自分はピッピーピーピーピー、ピッピーピーピーピーだと思ってるんですけどね。はい。まあまあ、それぞれの解釈でいいと思いますけども、はい。自分で吹かせていただきました。日によって、つよしくんが吹いたり、私が吹いたりとか、やらせていただきました。ラストだけ二人でね、一緒に吹きましたけど。はい。ラジオネーム、アメツキさん。フジテレビの音楽番組スター見ました。素晴らしいパフォーマンスありがとうございました。長い活動の歴史がある二人が新しい音楽番組に初出演するところをファンになってから見られるのは思っていなかったので、とても新鮮で嬉しかったです。売上ナンバーワンクイズで大盛り上がりしているのはワイプから伝わってきました。改めてスター出演の感想をぜひ教えてください。まあ、スタッフがね、ずっと、堂本兄弟なり、ブンブブンなり、そっからずっと一緒にやって、一緒にやらせていただいているスタッフの皆さんが多く、この番組にはいて、はい。そういった意味ではなんか、まあ、初出演だったんだけど、なんかホーム感のある感じでね、やらせていただきましたね。はい。まあ、中で、周りを見渡せば、もうみんな、踊ってましたからね。ゴスペラーズまでもが、出演されていたゴスペラーズの皆さんまでもが、ね、ダンスをされていたので、周りを見渡せば踊ってないの我々だけだったっていうね、なかなかちょっと面白い展開に。ね、ゴスペラーズさんもこう、ダンスに挑戦されていましたからね。はい。まあまあ、でもなんて言うんですかね。独特の。だからゴスペラーズさんも、それこそ本当にラブラブ愛してるの時にご一緒させていただいたりだとかしてた人たちですからね。そういった意味ではなんかあの場所にいることがなんかちょっとホーム感あるような感じだなというふうにね、勝手ながら感じさせていただいておりました。はい。ラジオネーム、ノンさん。 日本ジュエリーベストドレッサー賞の受賞おめでとうございます。なぜ俺がと言っていましたが、輝いていましたよ。1800万円ほどのジュエリーとお聞きしましたが、その価値、重さが気になります。そしてまさか我々ファンも、このようなイベントで総理と、私ですね、並ぶなんて思ってもみなかったので驚きました。ランウェイの歩き心地やこのイベントの雰囲気、感想などを教えてくださいね。え、ランウェイって言ったことないんで、自分はね、自分のライブとかだと、ああいうこう突き出たステージでも、もう花道とかね、そういう言い方をしたりもするんで、なんかランウェイっていうのがちょっとなんか自分の中でちょっとこっぱずかしかったですね。しかもなんかこう自分の楽曲とかを表現しないで、なんかなんやろな、なんか練り歩くみたいな感じがちょっとこっぱずかしかったです。はい。まあ、素敵なジュエリーをね、身につけさせていただきました。つけてる感じは、重さはね、ほとんど、いや、なんか、なんていうか、いい意味ですごく、なんか、いい意味で軽いんですよ。なんか、つけてるのを忘れちゃうぐらいね。で、しかもつけちゃうと自分で見えないし。なんか、はい、まあね。まあでも、こう、つける前とか外してからとか改めてそのジュエリー見させてもらったら、すごい繊細にできてんなーっていうね、こうゴテゴテしてない感じですよね。はい、とっても素敵なジュエリーを身につけさせていただきました。でね、高市総理もね、受賞されていまして、まあ自分なんかも恐れ多くながらも、はい、隣に並ばせていただきましたけどもね。はい。まあ、とても、こう、まあ、気さくにというか、まあ、もちろんお話しさせていただく時間というのもほとんど、もう全然なかったんですけども、なんでしょうね。隣に並ばせていただいても、こう、なんかこう、圧みたいなものを全く、まあ、出さないというか、かけないというか、とても笑顔でその場にね、いらっしゃって、はい。自分としても、貴重な時間をね、経験させていただきました。はい。ラジオネーム島猫さん、東京ジョイポリスの30周年曲の光一くんと 4U とのコラボにワクワク、して、久しぶりに行ってみようと思いました。ライブ映像やプリクラ、コラボメニューやアトラクションのボイスやグッズもあって、盛りたくさんですね。チラリと聞けた 4U のブルームワールドは、とてもかっこよく、曲とコーラスは光一くん作詞は堂島くんが書かれたとのことですが、ここを見て聞いて問いポイントなどがありましたら教えてください。はい、ジョイポリスさんね、皆さん行きました？東京ジョイポリスぜひ行ってください。はい、なんでしょうね、映像で自分の楽曲と 4U の楽曲とで、新たに書き下ろしたね、ブルームワールドという楽曲、これをね、まあ 4U に提供するという形で作らせていただきました。で、まあ会見の時にもっとね、いろいろ回りたかったんですけど、まあ時間もあったんであれだったんですけど、まあジムラもこうナビゲートボイスというかやらせていただいているワイルドジャングルだっけな、あれね、一個だけちょっと体験させていただきましたけど、いや面白かったですね。ナビゲートボイスもふざけてますからね。なんか私が運転してる設定なんですけどね。はい、もうとんでもない暴れん坊で、暴れん坊なんだけど、ボイスは全然この道行けるかなみたいな感じで、全然暴れん坊じゃない、ひどいボイスです。でも楽しんでいただけるんじゃないかなと思います。まあ自分的には楽しかったですけどね。はい。まあそのブルームワールド、話戻しますけど、ブルームワールドに関しては、いやもう本当にね、まあ 4U と私でこう何かコラボを、していただければという形でお願いされたんですけど、 まあ、どうしてもね、私一人だし、こういう4人だし、なんかこう、一緒にやるとなんか自分が真ん中に立っちゃって、なんか、それだと、ま、フォーユーが、なんかちょっとバックみたいな見え方になるのは、俺的にはちょっと嫌だなと思いまして、そうじゃない形で何か、何か違う、そうじゃない形でコラボできませんかねって話をしたところ、じゃあ、曲とか作るとかみたいな感じで言われて、えってなりまして、まあまあまあ、めちゃくちゃちょっと忙しかったんで、そんな時間あるかなと思いつつも、まあでも、そのね、形というのが一番、フォーユーとやるのは最適な形なんだろうなと思いまして、はい、作らせていただきました。まあなんかこう、なんていうんですかね、ジョイポリスの、ちょっとサイバー感みたいな、ところとか、で、なんかちょっとスティーポップな、感じですね。なんか車で行った時に、ね、レインボーブリッジとかこう抜けていって、っていう、なんかそのシティポップ感っていうかね、なんかそんな感じが曲に込められたらなぁと思いましたし、そんなシティポップな感じを、フォーユーがなんか表現してくれたらかっこよくなるだろうなぁと思いながら、はい、作らせていただきました。はい。まあ、ぜひとも、ジョイポルスに見に行っていただければなぁと思っております。お別れちょっとポエムです。今週はラジオネーム隣のトリケラトプスさんから、宝くじ売り場の前を通った時にガラスに張り付いて手をブンブン振っている人を見かけた。思わず凝視してしまったが、よく見ると売り場の人がガラスを吹いているだけだった。一瞬不審者かと思ってしまい申し訳なかった。まあまあ、なんかこう手振られてんなと思って、自分かなと思って反応したところ、自分じゃなかった時の恥ずかしいみたいなやつですよね。はい。あと、もうなんか話しかけられて、って言ったら隣の人に話しかけているだけだったとかね。まあまあ、あるあるですね。はい。まあそれがまあ稽古場で起きた時はなんか、ってな、発声練習してタフな感じでごまかしますけどね。さあ、というわけで、来週の放送は剛くんが担当と、いうことで、まあ、剛くんも忙しくしてるんじゃないですかね。堂本のライブもそうですけど、やってすぐ自分のライブもね、あったかと思いますし、はい、お互いに忙しい状況ではありますけども、はい、来週は剛くんがラジオ担当でございます。そして文化放送でお聞きの皆さんは、この後タイムレス、佐藤勝利、勝利担当、原吉高、吉くんのレコメンでお楽しみください。今週は勝利くんが担当ということですね。頑張ってください。はい、ここまでのお相手は、堂本の堂本浩司でした。失礼します。
文化放送からお送りしているスノーマンのそのまま、次回7月30日木曜日の放送は僕岩本光と
渡辺翔太の2人でお送りします。実は1年ちょっとぶりとなる久々のコンビとなります。お互いの舞台の話なんかもあったりすると思います。
スノーマンのそのまんまは今度の木曜夜9時から、ぜひチェックしてください。
デロリアンが走り出す、オーケストラが鳴り響く、バックトゥーザフューチャーインコンサート、11月21日土曜、東京国際フォーラムホール A、大スクリーンでの映画上映とフルオーケストラによる生演奏。詳しくはバックトゥーザフューチャーインコンサートで検索。
毎週土曜午前11時からの村上信五君と経済君、8月1日の放送は、
900種類の納豆を食べ歩いた納豆インフルエンサーと村上さんが愛したわら納豆探しを開催。思い出の味は見つかるのでしょうか。
見つかれ俺の納豆。
村上信五君と経済君は毎週土曜午前11時から。